日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、1616年創業、関東で最も古くから醤油を作り続けているひげた醤油株式会社代表取締役浜口俊之さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
ひげた醤油として代々語り継がれていることとしては、特にまあこれといったものはないんですけれども、この脈々とこう受け継がれてきたものっていうんですか、言うなればひげたの持つ DNA をお話したいと思います。で、一つには職人かたぎの風土というものがあります。で、まあ、伝統を守るとか、真面目さ、勤勉さ、ひたむきさ、それはまあ感じます。で、まあ、地味な風土、堅実な風土だと思います。それから2番目が品質第一ですね。いつの時代も愚直に品質を追求してきた歴史が感じられますし、今もそうです。それから3つ目がですね、長期的視点ということだと思います。で、先人はまあ今日明日の利ではなく、長期的な視点で経営を行ってきたということを感じます。で、ご質問から少し外れますが、経営の面から申し上げますと、400年近く続いてきたのはですね、まさにその野村進さんが角川書店から1000年働いてきましたという本を出されてますけれども、その中で、野村さんは適応力、本業力、協業力ということを言っておられますが、で、当社に当てはめてみますと、適応力はこれについてはまず第一に、その400年間市場の変化にその対応するべく製品を改良し、お客様のニーズに応えてきた。で、さらにこれを効率的に低コストで生産するために、その製造方法と設備の改良を行ってきたことが挙げられます。で、昭和に至って醤油醸造業はまあ装置産業として完成したわけです。次に本業力ですが、醤油は江戸時代から自家生産のみでなく、専業として醸造業者がですね、数多く現れましたが、その中でも今残っている醤油業者は本業、つまり基軸にこだわってきたんですね。私の家ももちろん醤油以外にもいろいろな事業をやったようですけれども、今も残っているのは本業である問屋業と醤油醸造業のみです。で、本業に執着し、技術と経営ノウハウを蓄積し、そしてその支配人とそれを支える経営組織を守って経営してきたということが続いてきた秘訣だと思います。で、私の家には家訓がありまして、まあ、8項目ほどあるんですけれども、その中の一つに、この財は末なり、信は元なり、よろしく本末を明らかにすべしというものがあります。まあ、要するにお金とか資産とか財産は後からのものであって、まず信用、信ですね、信用とか信頼が一番基本であるということですけれども、まあ、目先の利を追わず真面目に愚直に取り組まなければならないということで、私の好きな言葉です。で、先ほど申し上げたひげたの3つの DNA に、そのまた江戸時代にですね、生み出された石田梅岩という人が商人道というのを江戸時代に説いてますけれども、まあ、そういったものに通じるものだと思います。で、その要諦はですね、今のその企業の CSR 経営ですか、そういったものにもつながっていく、あるいはもう変わらないものだというふうに思います。で、話は飛びましたが、最後の許容力については、400年を通して、まあ、株主や経営者は時代時代で変わったが、そのブランドと企業の持つ DNA は引き継がれていったということが挙げられます。株主とか経営者が変わってもですね、そのもとにしっかりした番頭さんと職人、当時がですね、しっかりした仕組みを持って経営を続けてきた、まあ、そのようにしてブランドと商標と技術をまあ伝承してきたことが挙げられます。で、今申し上げたことが言うなれば400年続いてきたひげたの継続のゆえんですが、 当社の経営の特徴としてもう一度まとめてみますと、一つは創造性ですね。伝統と革新が挙げられます。常に新しい技術です。醸造技術とか生産技術、新しい価値を求めてきたということで、その延長線上にバイオテクノロジーもあります。で、二つ目にはその地域に根ざした経営ということです。銚子に生まれて400年、常に地域社会とともに歩んできた地域社会は400年変わらない私どものステークホルダーです。それから3つ目はですね、柔軟性、フレクシビリティです。400年を通してオーナーや経営者は変わっても、ブランドと企業風土、 DNA は変わらないということですね。
例えば社長がまだ幼い頃とかにお父様がよく言っていらした言葉とかですごく印象に残っていることとかありますか？注意されたこととか。
特にはないんですが、そういうヒゲタの持つ DNA みたいな、品質第一、品質第一って言っておりましたし、どっちかというと職人かたぎですかね。いつもやっぱり長期的な視点で考えたというふうにはなんとなく感じてました。
家訓があるからこそ乗り越えられたというか、そういったことって過去に思い返してありますか？
それはもう何回もあると思いますけれども、社是っていうのは会社の価値観ですから、日々の意思決定一つ一つに影響していると思いますね。私どもはその規模とか機を狙うんでなくて、地道に長期的視野でずっと経営してきたということが今につながっていると思います。ですから何を決定するにも必ずリスクを測って、会社の能力の範囲内で行動するということできたと思います。
経営理念を先ほどもお伺いしましたけれども、特にその食とバイオの分野、これ詳しく教えてください。
当社の経営理念は既に申し上げたように、食とバイオの分野で新しい価値の創造を通じて人々の健康で豊かな暮らしの実現に貢献するということなんですが、その新しい価値の創造と申しますのは、当社の社是価値観の上にですね、ヒゲタのコア技術をさらに進化させるということによって進めていけるものというふうに考えています。で、当社のコア技術は3つあります。で、1つは醸造技術ですね。長年の醤油醸造によって培われた発酵技術と、その技術を応用して醤油を製造する技術と、ノウハウです。2つ目は調味料の味作りということで、醤油をベースとしたつゆ、タレ類の味作りと生産、その生産技術です。そして3つ目がバイオテクノロジーということです。で、醤油醸造技術の延長としての微生物応用技術、つまりバイオテクノロジーによる有用タンパク質の生産技術です。で、当社の生産体制は大量生産、大量供給型というよりも、高品質なものを少量多品質に、かつフレキシブルに供給することを特徴としております。で、現在の当社がバイオで力を入れているのは、ブレビバチルス菌を使った有用タンパク質の量産です。で、この菌は1980年代に銚子で発見した特殊な菌で、学名がブレビバチルス・銚子ネンシスといいまして、銚子が学名に入っております。で、この菌にですね、目的のタンパク質の遺伝子を組み込んで、いろいろな有用タンパク質を効率的に量産するバイオシステムを構築しております。で、その一つでオーストラリアで羊毛の毛刈りに革命を起こしつつあるということをお話ししたいと思います。で、ご存知のように、羊毛は毛刈り職人が一頭一頭そのバリカンで羊を刈るんですけれども、刈る方も刈られる方も大変なんです。で、オーストラリアでは 3K の重労働になっています。で、羊がそのバリカンでですね、傷つけられると感染症を起こして死んでしまうということもありますし、あるいは肉片とかですね、血が入るとウールとしての価値も落ちてしまうということで、そこでオーストリア政府もいろいろとその細毛を簡単にできないかを研究してたんですけれども、羊に EGF という人上皮細胞増殖因子というんですけれども、というタンパク質を注射すると、一時的に一本一本の毛が細かくなって、細くなってですね、一本一本の毛が細くなって、その部分がしばらくして羊の外の体の外に出てくると、毛でむしっただけで簡単にちょうどセーターを脱がすようにベロッと剥がれて、 羊は丸裸状態になります。注射をして 2,3 週間ぐらいで簡単に毛刈りが済んでしまいます。ところがこの原理がですね、だいぶ前から研究で分かっていても、その EGF が極めて高価で実用にはまあ程遠かったんですけれども、そこで当社の EGF の量産技術に目が向けられて、まあ、事業化が可能になりました。まあ、そういうことでオーストラリアでは現在この技術が取り入れられて、まあ、毛刈りに一枠買うところまで進められております。その他このブレビバチルス超子粘質を使って新規のいろいろな有用なタンパク質が安価に大量に生産できるということで、現在各方面でお役に立てる可能性が広がってきております。会社としても楽しみにしております。
これはじゃあ将来的には御社にとってのお醤油っていうのと、もう一つバイオっていうのがなんか大きな2台の柱になる可能性
にしたいと思っているんですけれども、はい、
あ
そんな医薬品とかなんか大きなことはできませんけれども、もっと本当に動物薬とか試薬の分野でですね、
はい、
私の技術で何か役に立つものができればいいなというふうに思ってます。
ちょっとその何でしょう、そのバイオの力っていうのはこういったもの以外にどういう可能性を秘めてるんですか？
これも私ども見つけたんじゃなくて、オーストラリアの政府で研究してたことで、結局 EGF という上皮細胞増殖因子というんですけれども、それを注射すると毛が抜ける、羊のですね、ということはオーストラリア政府の国立の研究所で研究をしてたんですね。でただそれが高いものなんで使えないということだったんですけど、私どもがたまたまそれを低コストで生産できるということを、私も論文をですね、オーストラリアの国立研究所の方が読んで、それで私どもに連絡してきて、それで羊の細胞技術に EGF を使うということが実用化されていったわけなんです。
はい、日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。